生
スタジオ提供でお送りする今日のお話の時間です。今回のシリーズは桂木町天野にあります真言宗延命寺ご住職です。森岡明教さんがお客様です。今週で3回目になります。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
2回にわたりまして小さい頃から小学校中学校高校と社会人まで伺ってきたんですが、はい、なかなかあの昔の話っていうのはパッと出てこないもんですかね。
そうですね、案外こう記憶もありそうで、こう特に印象に残るってことはこう、
そうですか、
のんべんだらりで、あんまり
のんべんだらりっていうのもないんでしょうけど、はい、あんまりドラマチックな人生模様でもなかったんですかね。
そうですね、そうあんまり、
本当
はあったはずですけども、
ねえ、うん、なるべく思い出したくないというのも終わりでしょうしね。
自分で消してるんですか。
いやいやいや、まだ消さないでください。うん、はい、あの京工業から大阪の金属関係の会社に勤まれますね。はい、もう社会人時代はすごかったそうですね。毎晩のように飲み歩いて。
そうですね。まあそれが3日
でした。もう3日だったんですか。
3日ですね。
体よく壊さなかったですね。
若い時はこう、うん、いくらの
大丈夫なんですか。
遊んでも あんまりね。
お酒と言いますと当然女性がつきものだったりすることもあるんですが、なんかある女性にのめり込んだとかそういうことはなかったんですか。
まあなかったこともないです。
ええ、よく奥さんに聞かれますと都合悪い話
が、まあ、知ってますよ。
でも独身時代ですから別にいいじゃないですか。
そうですね、
自由に遊んでもね。
はいはい、
なんかいい女おりましたか、大阪は。
大阪っていうより大阪、帰ってきて和歌山で、
あ、和歌山 で、
ね、
そうするとちょっとね関係者の方ね、うん、まだ現在いらっしゃるかもわからないし、
もうその人もええ年にな
る、ええ年ですね。いいですね、お互いにね、はい、まあ、昔の色恋沙汰ですからね。
はい、
あ、で問題は、
はい、
その大阪のね、そういう一般の会社にお勤めだったご住職がなぜまたこの道に入ったかというあたり、はい、それの話聞かせてください。
前のお坊さんはですね、僕の母親の姉の、まあ、ご主人だったんです。
ほうほうほうほう。
で、その、まあ、
あ、延命寺のご住職が、はい、
そうですね。
うん、
僕のまあおじさんに当たるわけです。
なるほどなるほど。
女の子まあ三人。
あ、娘さん三人だけだったんですか。
ええ、おりましたよ、ね。まあ三人とも嫁ぎましてね。まあ養子縁組っていう形がまあ取れなかったんで。
あ、後継ぎがいらっしゃらなかった。
はいはい。
そこでお声がかかったんです
か。そうですね。僕もまああんまり仕事もしてなかったし。
いや、そんなことないでしょうけれども。
うん、どうなっていうことになりましたよね。どうせ済ますならこう身内の方がいい
っていう。なるほど。でおじさんから声がお声がかかったという形なんですね。
そうです
ね、
は
い、でその大阪の金属関係の会社の後で、
はい、
和歌山で警察官をされてた期間なんですよね。
そうです。
あ、じゃあその警察官時代にお声がかかったわけです。
いや、もう警察を辞めて、うん、また違う、まあ、仕事転々とこう、
あ、いろいろあるんですね。
まあ、僕はこういう人生で終わりたくないっていう、こう力もないのにそう思いまして、こう
あれこれあれですか、求めて自分の転職というか、なんか一番ふさわしい仕事を求めていた時期があったわけですか。
そうですね、求めて求めて、もう何もないわ。ないですけど。
で、行き着いたのが、ご住職のお仕事という。
そうですね。
はあ、今はあれですか、もう転職と思ってらっしゃいます。これが一番ふさわしいというか。
まあ、ある程度ふさわしいとは思ってますけど、まあもう、これ、年も年やし、もう辞めるわけにもいかんし、まあ、
は
あ、まあこれをまあ続けていきたいと思ってます。
なるほど。今52歳ですからね、はい、この後いろいろ変わるとなると体力的にもいろいろな面でもしんどいですよね。
はいはい、
いや、あの初回打ち合わせの段階ではね、
はい、
警察官とか大阪の会社の話は伺ってたんですが、
はい、
それ以外にもまだ転々とっていうのは初めて聞きましたね。
仕事は僕は人の30ぐらいはもう、
あれ、
うん、短いのは3日、
3日
とかとま
りますね。たった3日の仕事ってどんなお仕事なんですか。
あそこの、
あ、具体的に出てます
。自動車会社ですけども、そこの試験がまあ受かって、その受かってから2日間こう帰り図でしたんです。
ってことは実質は1日だけ。
そうですね。寮へはまとまりましたんですけど、その会社へ行く、電車でも途中下車です
。うわー、
それがまあ一番短いっていうか、
いや、
まあ、勤めてない感じですけども。
すごいですね、うん、今までねいろんなご住職私インタビューしてまいりましたけれども、はい、30ぐらいお仕事経験されたご住職は初めてです。
そうですよね、
ああ、うん、これはすごい。私はあれですよ、仕事をこのアナウンサーの仕事を一つだけですね、今まで経験30何年。
そういう方しかまあいいとは、
ね、いいとは必ずしもいいとは限らないです。うわぁ、驚き。
人生勉強っていうか、
あ
結局、うん、そういうですね。
ねえ、はい、なんかあの、警察官をされて、
はい、
そのための警察学校っていうのは通いますよね。
はい、
で、その間の勉強よりも、
はい、
その、ご住職としての、
はい、
まあ、専修学校ですか、
はい、
行かれた時の修行の方がはるかにしんどかったそうですね。
そうですね。まあ、警察学校の人に言うたら、うん、失礼かもわかりませんけども、まあそんなにきつい学校でないからって言ってあげたいっていうかな、まあ遊びみたいなもんやらないっていうことを言うたりたいですね。そうしたらそう気楽にいけますからね。
まあ、そうですよね、うん。その研修を受けられたのはいつぐらい、何歳ぐらいの頃なんですか？
あの、小屋さんですか？
小屋さんで。
33歳か4歳
の。ご住職、その、いろいろきつい面ね。
はい。
終わりだったようですけれども、はい、それは年齢的な面もかなりあるんじゃないですか？
まあ、多少あると思いますわな。
ねえ。はい、それは17、8で経験するのと、30過ぎてからじゃ。
そうですね。
あ、
ですから、あの、40歳までしか入学できません。
そうですか。はい、じゃ比較的ギリギリの線で、
そうですね。
先週学校、修行はされたんですね。はい、
ね、
何が一番しんどかったですか？
しんどいのは朝早く起きるのと、まあ、冷夏のところですね。
寒いですからね、小屋さん。
寒いですし。
でも、天野にお生まれになって、天野でお育ちだから、寒さはある程度慣れてんじゃない
です
か？
いや、僕も、あの寒いのは、苦手なんです。
寒いは。坊さんが寒いのが苦手だったらちょっと辛いです
けど、ね。ちょっと辛いですけども、みんな僕の顔見たら寒そうや、寒そうやって。
いやいやいや。
皆さん寒そうやね。言われます、ね。
朝早いのが苦手っていうのは分かりますよ。
うん、
だって大阪時代毎晩ね、
そうです、
飲み歩いてて深夜遅かったですから、
うん、はい、
なんかそれが身についてしまったんでしょうね。
そうですね。
ね、でも今、今日52歳のご住職、
はい、
こうやって仕事やってらっしゃるのもその厳しい修行があったからですよね。
そうですね。
ねえ。はい、今どうですか？もう一回ああいう修行って言ってもちょっときつくないですか？
まあ、あの、よく修行中にこれ、2回するんやったらお前住職辞めるかっていう話よくありました
けど。そういう話あるんですか？
2回するんやったら僕も住職諦めるっていうと、まあ、大体でしたね。ですから、まあ、二度とは、まあ、言いたくないとこですわな。
ああ、まあ、一度でね、ああいう経験はいいのかもわかりませんけどね、二度三度するもんじゃないでしょうけどもね。まあ、そういう経験があって、本当にね、今日のご住職があるわけですからね、はい。もう二度とお仕事を変えることもないそうですから。
そうですね。
今週もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、レースに来たりです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町名水北峰岩根町石町館もよろしく。
今回のシリーズは桂木町天野にあります真言宗延命寺ご住職です。森岡明長さんがお客様です。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。こんばんは。名寸北里の提供でお送りする今日のお話の時間です。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によりまして毎回和歌山県内の各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは桂木町天野にあります真言宗延命寺ご住職です。森岡明長さんがお客様です。今週でいよいよ最終回になります。こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
だんだんですね、調子が出てらっしゃいました。なんか非常にフランクな感じになりました。
はい、
はあ、最初の印象は非常にね、
はい、
怖もてと言いますか、
はい、
怖い感じだったんですが、
うん、
あ、すごい柔和な感じになってまいりましたね。
はい、
で、前回までいろいろとですね、経歴をお伺いしてきたんですが、 本当に30ぐらいね、仕事を変わられたっていうのは珍しい体験ですよね。
そう思いますね。
ねえ、はい、本かけそうじゃないですか。なんかどうですか、波乱万丈の人生。
まあいろんな仕事、そうですね、セールス、運送会社、まあ普通の会社とか、まあいろいろ。
たまたまでね、
まあ。今から思えば、まあ人生の勉強になったとは思います。
で結局最終的に行き着くところに行き着かれたということですよね。
そうですね。
ねえ。で、真言宗延命寺、葛城町からですね、この時間、この番組にご住職をお招きするのは実は初めてなんですが、
はい、
このお寺、真言宗の延命寺というお寺自体は、相当歴史が古いんですか？
は
い、
歴史はまあ、はっきりわかりませんけど、まあ、やっぱり200年は経ってるとは思います。
1200年前から。
はい。
はあ、特に何かこう歴史をたどっていきますと、はい、特別有名なある出来事とか、何か有名な人物がお寺を訪ねたとか、何かその辺の記録っていうの残ってませんか？
そういうのないですけど、この間、博覧会というか、博物館で仏像とかいろいろこう、
展示会がありました、
ね。展示会ありましたよ、
ね。あれは小屋さんの名宝かなんかじゃないですか？
そうですね。それでうちの仏像も5体が
出されたんですか？
出しましたんですけども。
ほー、どういう仏像なんですか？
まあ、観音さんが2つと、まあ、地獄天と、まあ、ああいうのを、まあ、全部で阿弥陀さんと5体ですね。
そうですか。
それが結局、まあ、学者さんが見たところ、まあ、平安初期のものが5体やったっていう。
平安初期の仏像ですか。
はい。
ってことは相当貴重なもので。
そうですね。
国宝級ですか。
そこまではまあ いかないと思いますけども。ですから、まあ、その仏像は1100年ぐらいですから、まあ、寺もそれより古いっていうことに、まあ、なると思います。
なるほど。いや、その古さだけ、歴史だけ考えてみてもですね、非常に貴重なものだっていうのはわかるんですけれども、はい、それは一般の方、例えば今ですね、はい、ご住職のとこをお尋ねしたら、
ね、
ご覧になれるんですか？
ね、見ていただけます？
飾ってあるんですか、本堂？
本堂の、こう、一番奥に、並べてあるっていうか。
はぁ、私も機会がありましたら、じゃあ、またぜひあれですね。
たまに
伺ったら。
はい。重要文化財のこう会とか、あれと団体でこう見に来られますわな。
そうなんですか、それはそれは存じ上げなくて失礼します。じゃあそういう由緒あるお寺のご住職ということは、
はい、
責任も重いですね。これから何代にもわたってまたあとね、
そうですよね、
伝えていかないといけないわけですから、はい、で今どうなんでしょう、ご住職としては、まあ、檀家さんも含めて一般の方に時々説話っていうんですかね、法話会とかそういうのされる機会もあると思うんですが、
法話っていうのはまあ大体、その年期って年会聞いてありますわな、そういう法事の時にこう、お経が終わった後で
お話をされる、
まあ、5、6分程度ですけども、
その今週最終回ですから、はい、そういう5、6分のお話の中で、はい、ちょっと何かぜひですね、ラジオ機の皆さんにお伝えしたいという内容がありましたら。
そうですね、まあ一番僕よくする説教がです、説教というか、まあ勉強会って僕いつも言うんですけども、
はい、その勉強会の中身というのは、
まあ、まあ、宿泊っていう言葉、
宿泊はよく使いますね、
皆さんご存知だと思いますけども、
なんか日常生活の中で、ああもう宿泊してるというような言い方
しますね。そうですね、辛い時とか苦労した時によく使いますけども、その中身を説明してですね、
はい、
まあその宿泊っていうのは、うん、今まあ説明したら長くなりますんですけど、はい、
簡単に一つお願いします。
生老病死というのは、まあ、
生老病死、これ人間誰も経験しますね。
そうですね、これがまあ人生最大の4つのまあ苦なんです、ね、
生まれる、病気、
はい、で老いる、
老いる、
で最後にまあ死ぬということですけども
、全員必ず経験
する、必ずまあ経験しますわね、それとその後の4つの最大の苦っていうのが、まあ、言葉ちょっと難しいですけど、
はい、
愛別離苦、
愛別離苦、これもよく聞きますね。
そうですか。
愛するに
別れる
離
れる、
離れる、ね、はい、
その次に恩憎えく、
恩憎えく、
この恨み憎しみ合うものがこう合うくってあります。
はは
で、その次が愚夫徳、
愚夫徳、これどういう意味なの？
これは求めるものが自分のものにならない、得られない苦ですね。
人間なんか欲望がありますから、いろんな ねものを欲しいと思うんですが、
お金欲しい、物欲しい、まあいろんなもの欲しいありますけども、 最後に五運十億、
うん、
まあ五運とも言いますけども、
はい、
その体と心の作用がこう、発達しすぎて、これが十分に満足できないために起こる、うん、はい、まあ、この今言いましたこう8つの苦って、まあ、ありますんですけども、
はい、
その苦っていうのは、
うん、
その人生生きてる限り必ずやってきて、
どなたにもみんなに平等にやってくるもんですね。
平等っていうか、まあ大小はある
んですよ、ね、大中小はあるんですそうですね、それぞれやっぱり体験するもんですね。
そうですね、もうまあ逃れることのできない苦なんですね。
なるほど、
うん、ですから、まあ、そのもっと法人の時は、まあ、具体的な話しますけども、この宿泊を、
うん、
必ずやってきますから、
はい、
それに負けないように、こう宿泊を乗り越えて、それに負けない強い理性と信念で、
うん、
この宿泊を乗り越えて、
うん、
生活していただきたいと思いますね。
誰でも体験するものですから、
はい、
それでめげていないで、
そうですね、
それを乗り越える理性とか、
はい、
それから、
まあ、
信念が欲しいという、
はい、
は
あ、まああの お父さんお母さんとか死に別れても、
もう絶対死に別れ
ます ね、 そうですね、泣いてばっかしおってもあかんし、また愛する人と別れた場合でも、
ね、必ず別れることありますね、
それを国どうこうするってことでなしにですね、それをその越えて乗り越えて、まあ、生きていただきたいっていうか、
あ、いや、
そういう話が一番よくしますけど、
これは最後にさすがご住職ですね。
いえいえ、
それまではひょっとしてご住職じゃないのかと思ってたんです
はい、はい、
一番ご住職らしいお話、いいお話ですね。よく私も番組やってて、あの例えばね、親に死なれたとか、はい、子供に死なれたとか、はい、愛する人に死なれたっていうようなメッセージで、はい、落ち込んで後追い自殺も考えたとかっていう話をね、いただくんですが、そうじゃないんですよね。やっぱそれをいかに乗り越えるかって大事ですよね。
そうですね、うん、まあそのウルフドッグでその得られ、惜しいものが手に入らないっていう部分もありますけども、一番その事件とか問題になりやすい、惜しけら取る、自分で辛抱できないっていう、まあ、そういうふうなこともあります
ね。ことですよね、よくわかりました。4回を取りましてどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、レースン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町明泉北峰岩田町石町さんもよろしく。
今回のシリーズは桂木町天野新聞集延命寺ご住職森岡明朝さんがお客様でした。今日のお話、明泉北峰の提供でお送りいたしました。